ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は拉致被害者等支援法の改正についてお知らせします。現在日本政府はいわゆる拉致被害者等支援法に基づき北朝鮮から日本に帰国された日本人拉致被害者の方々やその配偶者、子供および孫を対象に日本での生活基盤の再建などを目的とした給付金の支給をはじめ生活相談、教育の機会の確保、国民年金の特例など総合的な支援をきめ細やかに行っています。この拉致被害者等支援法は北朝鮮による日本人拉致被害者が初めて帰国した2002年に成立しましたが、現在の帰国拉致被害者に対する給付金について今年度で期限を迎えること、また今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備を適切に進めていく必要があることなどから、現在政府では拉致被害者等への今後の支援策のあり方について検討を進めています。これまで帰国された拉致被害者の方々や地方公共団体を含む関係者からヒアリングを行ってきましたが、今年の5月7日古谷拉致問題担当大臣の出席のもと関係省庁の局長級で構成する支援幹事会が開催され、拉致被害者等への今後の支援策のあり方にかかる論点整理がまとめられました。この支援幹事会では拉致被害者等への今後の支援策のあり方について今後さらに検討を進めるとともに、与党をはじめとする各党でも議論することが確認されました。日本人拉致被害者の方々やその配偶者、子供および孫を対象とした新たな法律案は来年の国会に提出され審議が行われる見込みです。日本政府は北朝鮮にいる日本人拉致被害者の方々が日本に帰国された後安心して日本で暮らせるよう引き続き必要な体制づくりを進めていきます。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月2日日朝政府間合意について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月29日に日本と北朝鮮は5月26日から28日にかけてスウェーデンのストックホルムで開催されておりました日朝政府間協議における合意内容というものを発表いたしました。北朝鮮は拉致被害者を含む、全ての日本人に関して包括的な調査を行うと、そして生存している、被害者も発見するというそういう約束をいたしましたし、他方日本側も北朝鮮がそういう措置を取るということに合わせて、現在日本が独自に行っている制裁措置の一部を解除するという、そういう内容で日本と北朝鮮の間では合意が実現をいたしました。今回の日朝合意というものを見る場合、まず第一に重要だと言えることはですね、この日朝合意というものが平壌宣言にのっとって日朝国交正常化というものを実現するための真摯な協議の中で形作られたと、生まれたという、そういう合意であるということが重要かと思います。平壌宣言にのっとって正常化を目指すということですから、もちろんそのためには拉致問題を解決しなければならない。しかしそれに加えて核問題、そしてミサイル問題も解決しなければいけないということでありますので、北朝鮮が拉致、核、ミサイルという問題、全て包括的に解決する義務を負ったと、それを実行するであろうという点で意味が大きかったということがまず言えると思います。そして第2にはですね、今回の合意というのはやはり不信の上に成り立った合意であると。日本側はこれまでも散々北朝鮮が約束を守らないということを経験してきました。北朝鮮は何度も日本に対して嘘をついてきたということがあると思います。一方、北朝鮮の方も日本に対する不信感が強い。正常化を目指すという中でも拉致問題だけが突出しているんではないかということで、日本に対して正常化をする意思があるのかどうか、かなり疑問に思うといいますか、不信感を持ってきたということがあろうかと思います。そうした不信感を相互に持っている上で今回の合意が成立したということですから、今後はその合意内容を一つ一つ誠実に実行していくということが双方に求められる極めて重要な課題と言っていいかと思います。北朝鮮はもちろん調査を再び行うと約束したわけです。そして特別調査委員会を作ると言いましたので、その特別調査委員会でまさに日本人の拉致被害者の人たちをちゃんと再び調査して発見して、そういう生存者を日本に帰国させるという点の努力をすることがもちろん望まれるということでありますし、それのみならず、まさに今回の日朝合意というのは日朝の正常化、国交正常化を目指すと、平壌宣言にのっとって目指すということでありますから、当然のことながら核問題とミサイル問題の解決というのも求められるということになります。核問題については北朝鮮はまず日本に対して北朝鮮自らが非核化をする意思があることをきちっとコミットすべきであろうと思います。もし北朝鮮が日本に対して北朝鮮自身も非核化するということをきちっと約束するんであればですね、それは6者会合の再開にもつながりますし、最終的には北朝鮮が強く望んでいるアメリカとの協議というものも実現する可能性が出てくることになります。さらに核問題について言えば、北朝鮮が行っているウラン濃縮、これをもう一日も早く止めると、凍結するということが必要になりますが、その際には現在北朝鮮が明らかにしてますヨンビョンにあるウラン濃縮の施設だけではなくて、おそらくどこかに隠して秘密裏にウラン濃縮を行っている施設があると考えられますので、それを含めて透明性を確立し、そしてウラン濃縮を中止するということが北朝鮮には強く求められるということになると思います。またミサイルに関して言えば、 これあれがノドンミサイルと呼ぶ中距離弾道ミサイルですが、でこのノドン以上の射程距離を持つような中長距離弾道ミサイルについては、まあ、それを北朝鮮は放棄するということをやるべきだということになると思いますが、まあ、いずれにせよそういう努力を北朝鮮が重ねることで日朝関係は前進をすると改善をするということも希望できるようになるということですから、北朝鮮の具体的な行動というものが今待たれるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口彩子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月1日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口彩子さんは拉致されました。それでは飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
田口彩子、その田口彩子という言葉を何千回も使ったかもしれませんね。何回か放送を流したわけですけど、聞いてますか？他の人が聞いてまたそのお話を聞くのもいいでしょう。とにかくあなたにつながる情報、こちらの様子を毎回放送で送ろうと思います。もうすでに3、4回放送で流してありますが、ぜひとも聞いてもらいたいですね。まあもちろんあなたの声がこちらに届けば一番いいんですけども、それがなかなか難しい、そういう状況にあります。私はあなたがいなくなってからあなたの22歳の時の写真をいつも手帳に挟んであります。あなたがじっと見つめているその顔、今は本当に申し訳なくて直視できない状態にもあります。あんちゃん早く助けて、日本の皆さん早く助けて、そういった思いがこのあなたの写真に映ってます。声が聞こえるようです。そういうことではもちろんあなたの兄弟皆帰国を望んでますけれども、私たちの家族だけではなくて多くの被害者たちの家族も同じ気持ちでこの問題を早く解決させたいと、そして北にいる皆さんと早く抱き合う姿を夢見てます。以前被害者の5人の方々が帰ってきた時に飛行機の下で抱き合う姿、これも今私の脳裏から離れません。あれが田口八重子、お前だったらどんなに良かったかというような思いも今実際には心の中で滞在してます。帰国は夢ですけど、夢ではダメなんです。夢が覚めて現実にあなた方が日本の地を踏むと、そこで家族が喜び合う、そしてこんな事件がまた絶対に起こらないような日本の体制も必要でしょう。いずれにしても今あなた方を助けるいろんな活動をしています。まあ日本政府は当然ながらこの問題を解決する義務と責任があるわけですけれども、去年からあなたも知っていると思います、安倍晋三総理大臣が就任され、なんとかこの問題を自分の任期中に解決するんだという、そういった意気込みで対策を考えています。そしてまた日本政府だけではなくて国連の関係、あるいは近隣韓国を含めた拉致被害者を持っている国の人たちとも協力して、なんとか北朝鮮にこの拉致問題を解決するべく強いメッセージを出していくということもやっています。被害者の人たちは政府が認定した人、あるいは認定まだされてない人、 かなりの方が北朝鮮にいるという情報もあります。私たちは欲しいのは、あなた方が北朝鮮に連れて行かれてからどんな生活をしているのか、元気でいるのか、どこにいるのか、どういう人たちがいるのか、そういった情報がぜひ欲しいんですね。ですからこの放送を聞いた人におかれましては、何か小さい情報でもあれば、このルートを使って、あるいは日本の外交ルートを使って、ぜひ情報を流してください。それが私たちが今とりあえず求めている被害者たちの状況を知りたいという、こういうことなんです。北朝鮮の内情はよくわかりませんけれども、最近北朝鮮のナンバー2が粛清されたとか、あるいは飯島参与が訪朝したとか、そしてさらにはアントニオ猪木が何回も北朝鮮に訪問しているとか、いう状況も聞いてはおります。そしてまた日本と北朝鮮の局長級の会談も始まりそうです。そういったことを見れば、少しずつでも前進しているかなというふうに考えています。ですから八重子含めた、めぐみちゃんはもちろん、その他の大勢の日本人と情報交換もしてもらいながら、ぜひとも頑張って待っててください。いつまで待たせるんだという話も当然あるでしょう。もう待てないという気持ちもあるでしょう。しかしながら、あなたが元気で日本の地を踏むまで、この私たちの家族を含めた国民が絶対にこれを解決するんだと、その時点、その時を現実的な夢として思いながら活動を続けてます。全国の国民の皆様も、1000万以上の人がこの救出に関する署名に協力してもらって、なんとか国民の世論は今ある意味定着をしています。そういった意味では、私たち家族、直接北朝鮮に対して行動は取れませんが、そういった日本の世論、あるいは国際社会の世論、こういったものを盛り上げて、取り巻きから北朝鮮に対してこの拉致問題を解決すれば、北朝鮮の困っている国民たちも助けられるんだということにつながる、こういった話をぜひ広めていきたいなと思います。本当に長い間、もう何とも言えない気持ちですけども、お前の可愛い子供たちも、光一郎が37歳にもなります、綾はもうそろそろ40ということで、年々年を取っていきますけども、これはあなたがいない間、きちっと生活をしているよという表れですよ。当の八重子は、人生の一番大事な時期を北朝鮮に奪われて、その間が空白になっていると思いますが、帰ってきたらば、その間の空白をどうやって埋めてあげようかということも考えています。ですから、八重子、あるいはその他の被害者の家族の人たち、絶対に諦めることなく助けを待っててください。もう少しです。もう少し頑張ってください。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。